QIC。
こちらは福岡県北九州市からいただきました、43歳主婦ラジオネーム、三毛猫金大地。
ありがとうございます。
ホームズじゃないんですね、
はい、そうですね。なるほどね、
18年ぶりに投稿いたします。
バオ
リスナーとしては欠かさず拝聴しております。新人時代の新人時代の木田優さんの、その現在までを、うん要するに新人時代の木田優から現在までのその木田優を克明に見続けてきましたよ。
わおわお、ね、わお、どうしよう、恥ずかしいわ。
というね、もう大変な変化ですよね。
何すかその大変な
歴史ですね。
18年間でね、まあまあ、あの18年間っていうか、まあ、木田優さんが入ったのは10、何年前だ、あんま
18年はないですね。確かね、
あんた2007年だもんね、確かね。
そうですね。
ってことは15年ぐらい前
ですね。だからそれ前から聞いてらっしゃるってことですね。
まあそうですよね。だから木田優さんが確か86歳の時にうちに入ったですよね。で現在今111歳という。
なんでですか。よくわからない。いいです
よ。今日前島さんがいないからなかなかちょっと乗りが悪くてごめんなさいね。
いえいえ。
ところでいいですか。もちろんあのお便りいきます。ところでただ大変です。北九州市小倉北区の旦過市場がまたまた大火災です。燃えましたね。4月の大火災の跡地が更地になったばかりだという。これあれでしょ、クラウドファンディングで4000万集めて、それでようやく更地になった。
4000万パーですかね。
まあまあ、さら地になるための、はい、まあまあ、まあそれだけか、復興のお金っていうこともあると思うんですけど、はいはい、で、そのすぐ横ですよ。はい、ね、名前がですね、あれはね、新丹賀、なんだっけ、新丹賀横丁っていう細いこう筋があるんですけど、はい、そこの、西側が燃えちゃったんですよ。で、東側が残ってたんですよ。
今私の頭の中で重曹のあの飲み屋街がちょっとイメージされてるんです
けど、あれよりもっとカシャカシャとしてます。
あ、そうですか、
ええ、はい、あれもっといわゆる通りじゃなくて、はい、上が全部トタンでね、屋根があるんですよ。なので、はい、もうあの、ね、なんですかね、こう、建物の中身、まあアーケードといったらすごい聞こえはいいんですけど、うん、もうほんと細い路地なんですよね。で、その10日の夜に新丹賀横丁あたりから出火、
はい、
でその東側にあるレトロな映画館、小倉昭和館も全焼、
はい、
出火から22時間経った11日の19時頃に鎮火となりました。一部報道では火元と見られる飲食店の近くで、消火を試みた複数の、市場の関係者が、はい、消火器が見つからなかったと話しているそうで、はい、備えが足りてなかった様子が伺えます。それにしてもこの小倉昭和館が焼失したのは残念ですということでいただきました。これさらに報道が出てましてね、はい、その天ぷら油に、うん、その天ぷら油の処理剤、いわゆる固める天ぷらだと思うんですけど、うんうん、はい、を入れて火にかけたままほったらかしにして、はい、火が出たということらしいんですよ。
来まへんわ。
で、慌てて消そうとしたけれど消火器が見つからず、はい、で慌てた、おそらく慌てたんでしょう、うん、その市場の関係者かどなたかかは分かりませんが、うんうん、水を、うん、かけてしまったようですね。放水、まあ、水道の多分ホースで水が出たんだと思う。それが、うん、これなんで知らないんですかね。ああいう、うん、火が出てる天ぷら油に水ぶっかけたら、それがまあ、一種の水蒸気爆発を起こすわけですよ。それで、霧のように散った油が燃えて、かえって火が燃え広がるっていうのはもう、私からすると常識のように思ってたんですけど、そうでない方もいたのか。
案外パニックになると火イコール水みたいな方程式が出てきちゃうんですかね、人間って。
皆さんが例えばですよ、うん、天ぷらを揚げてたとしましょう、はい、でそれがそのついうっかりで火が回っちゃったとしましょう、はい、で塩かきがなかったとしましょう、うん、どうやって消しますか。
タオルケットか座布団かの水 ビシャビシャにしてそれをかけるんですね、
ええ、ああ窒息消火ですね、
うん、そういうことですか、
ね、ええ、窒息させてそれでガスを切るという、うんうんうん、落ち着いて行動すればなんとかなる場合があります。木田美子さんだとどうしますか、
はい、でも身近なものでしょ。
木田さんってあれですよね、あの一息に飲んじゃいますよね油を。
やけどするわ。やめてくださいよ。
これ
あの何をその飲んでく
こう
やけどするでしょうがよ。
あったまったとかって言って五臓六腑に染み渡るとかそういうこと。
怖い怖い怖い怖い怖い。これも業務用の油なんて怖いじゃないですか。あんな普通のあのね家庭用の油とまた違うんです
よ。じゃああなただったらどうやって消します？
身近なものでしょ、
うん、
でもなんか新聞紙とか濡らして
あそれもありですか、
ええ、新聞紙を濡らすっていうか、まあまあ、あんまりびしょびしょにしちゃいけないですよね、
うん、あ、そうそう、
ええ、あの水が滴り落ちるようなんじゃったらダメなんですけど、
あと、ええ、冷蔵庫に野菜があればそれをぶっ込む
という、はい、野菜くずで、冷却消火ですね、ええ、あの油の温度を下げるという方法がありますね、あとあのこれはあの状況によって使っていいかどうかあの意見が分かれるところなので、うん、中性洗剤をボトルごとゆっくりそこに放り込むっていうやり方があります。
え、ゆっくり放り込む、はい、ゆっくりも、
そうすると中性洗剤のボトルがプラスチックのが溶けます。その中から中性洗剤が出てきます、うん、でそれがあの温度を下げると同時に界面活性剤になっているので、その油の表面に膜を張るような形になるんですね。でそれで窒息消火になるという場合があるんですよ。これがだからもう最後の手段ですね、これね、
はい、
おすすめはしません。もう何にもないって、もうどうしようもないって言った時は、うん、その中性洗剤をビューって流し込むっていう手も、あ、実は最後の手段として、うん、
流し込むってもうそうなったら多分投げ込むしかないような
状況じゃない。投げ込むのもってです。ただ
あんま飛びますね。
ええ、景気よく放り投げてたらあれなんでもうスーッと
想像してしま
った。スーッと入れられるんであればの話ですね、はい、ええ、だからまああといろいろと私試したことあるんですけど、はい、実験で、はい、油を入れるっていうのも手だったんですよ。
常温の油があればってことですね。
そうですそうです、はい、で温度下げるっていう、はい、ただしそれでも燃えてますからね、
は
い、相当な覚悟がいりますけどね、
はい、
だから場合によっちゃですよ、うん、サラダ油の あのペットボトルのやつがあるじゃないですか、うん、取っ手のついたやつとか、はい、あれをそのまますーっとボトルごと入れちゃうって手もあるんですよ。
うん、それは空じゃなくて、
空じゃなくてできれば新品のやつとか、
はいはいはい、
そこ油がバーッとこう溶けて出てくるんで、うん、温度下げるし、うん、プラスチックが表面に膜になる可能性があるんですね、はい、ただしそれプラスチックが燃えるってこともあるので、
うん、
必ずしもそれが正解かどうか分かる、はい、昔ね消火フラワーっていうのがあったんですよ。
あ、はいはい、
コンロの近くに置いといてくださいって増加みたいなやつがあって、はいはい、その花びらのところをこう突っ込むと、うん、花びらがローみたいな材質でできてて、これはまあ樹脂なんですけど、はい、それで火を消すっていうのもありますけど、うん、最近見ないですね、
うん、なんでしょうね、それ買うくらいなら消火器買え
その消火器の方がいいと思いますね、はい、小型のスプレータイプの消火器とかもあるので、はい、そういうのがあればもう、うん、絶対消せたのに、
はい、
これは、
ね、知らなかったのか慌てたのか何でしょうね。
だからその教育ですよ、はあ、だからその、はい、ね、そのお店の人がどういう若い人なのか年寄りなのか分かりませんけど、はい、そういうなんていうかな、うん、ついこの間近所でそうなったわけでしょ。
そうですね、
大火事が出て、はい、ひとたび火が出たらえらいことになるってことはもう経験してるはずなのに、
はい、
なのにその消火器もちゃんと設置してなかったとか、はい、ひょっとして設置してたのかもしれないけど何らかの事情でそれが隠れちゃってたとか、
うん、
なんか荷物置いちゃって見えなくしてるとか、
うんうん、
何があったかわからないけど、はい、ともかく不都合があったはずなんですよ、うん、でそれがちゃんと対応できてたら消せたはずなのに、うん、できなかったということで、この貴重な、まあ、文化遺産と言ってもいいこの旦過市場のね、特にこの映画館小倉昭和館、これは中にスクリーンが2つありましたね、
はい、
私は行ったことあります。
う
で小倉昭和館の1っていうのと2っていうのがありまして、はい、1の方が200人ぐらい入るのかな、
はい、
で、2の方は80人ぐらいのもうミニシアターです、はいはい、
うん、
でどちらも今はデジタル上映ができるようになってると思うんですけど、うん、私が行った時はフィルムしかできなかったです。
あ、
35ミリの映写機があって、うん、で現在も あの35ミリの映写機は稼働してるらしいんですよ、
はい、
なのでその今ほとんど映画館ってシネコンとかみんなデジタル化されちゃって、ね、フィルムがかけられないんですけど、
はい、
ここはフィルムがかけられるんで、はい、そういった意味で古いそのデジタル化されてない映画だとかをその上映することができたんですよ、
はい、
なので貴重なフィルムが実はここに集約してたんですよ。
あ、ええ、
でそれがねその、はい、まあ、どの程度貴重なフィルムなのかちょっと私もその分からないですけれど、はい、これが全部燃えちまったと。
あっちゃ、
ええ、でそれとあのこの映画館にその思いを寄せているその、うん、まあ、いわゆる名優と言われる俳優さんたちたくさんいらっしゃって、はい、でいろんなメッセージとか寄せてるわけですよ、はい、うん、で貴重なそういうあの手紙だとかの資料とかもここにはあるんですけど、うん、はい、それもほぼほぼ全焼です。
あ、どうしてくれんだみたいな。な
んか夜これ9時近くの出荷だったので、はい、うん、映画館としてはもう終わってたんじゃないですかね、うん、営業で、うん、でだから人がいたらある程度その持って逃げるとかってできたかもしれないんですけど。
あ、そうか、
もうあのなんかその
被害者出なくてよかったねって今一瞬言おうと思ったんですけど、
怪我人その他はいないようなので、はい、あの人的被害はなかったようですね、はい、出火したのは10日の午後8時55分頃だそうで、うん、この、映画館のすぐ近くにある、もうすぐ 裏手ですよ、その新旦過横丁っていうのが、はい、そこのおそらく飲食店どれかっていうのはちょっと私も特定してませんが、はい、天ぷら油に火が入ったという通報があったということで、で上が全部ね、あの建物が全部トタン屋根でこう覆われてるんですよ、
はい、
全部、うん、なので上からいくら水かけたって下に行かないんですよ。
なるほどね、トタン屋根も
だからトタン屋根の下でず、はい、あの火が横に延焼していくっていうことで、うん、まあ、それはあの4月に起きたこととまた同じことが起きたと、うん、いうことです。その4月19日の時の大規模な火災では42店舗が被災しております、うん、で、寄付金そのクラウドファンディングなどで瓦礫の撤去作業が進められて今月13日、
はい、
完了予定でした。なのであ
ー
一部ではあの放火説まで出たぐらいです。まだその、詳細は分かりませんけど、はい、もう全部もしちまえっていう、
うん、
そのよからぬ考えを持ってるやつも中にはいるようで、
ね、ビル建てちゃおうかなみたいな、
再開発しちゃおうっていう、で、はい、まあ計らずもそうなっていく可能性がありますね。
そうですか、
まあ、あの地元の人にとってはね、うん、その愛すべき商店街だと思ってる人もいれば、うん、はいはい、もうあそこは小汚いし観光客しか行かないから俺行かないよっていう人もいる、うん、そういう場所なんですよ、
はい、
まあだから大阪だってあるじゃないですか、
うん、ありますよ、
新世界とかって、うん、そのあそこはいいねっていう地元の人もいれば、うんうん、あそこ最近観光客ばっかりだから行きたくないねっていう人も、まあ、ちょっと前いたじゃないですか、
はい、
だからなんか そんなような場所と思っていただければいいかなと思います、
うんうんうん、でも新世界なくなったら寂しいですよ。
いやだからこの旦過市場、うん、はい、まあ全部がなくなったわけじゃないですけど、はい、もう大部分半分以上がこれで消失してしまったっていう、
どうなんだろう、寂しいなって感じですけど、
まあ小倉のね、はい、その名物である、うん、なんだぬか炊き、
なんです、
米ぬかでぬか味噌で、
はい、
イワシとかを炊くんですよ、
はい、ああ炊くんです、
ね、炊くんですよ、
はい、
で、骨まで柔らかく美味しく食べられるっていう名物料理とかを出すような店とか、はい、まあ味のある立ち飲みとか結構ある場所で、
はい、
まあ小倉に行けば、まあこの旦過市場一回はちょっと行ってみたいなと思う場所ですよ、
はい、
雑な感じの、
はい、
でまあ嫌いじゃないですけどね、まあ、小倉もなかなか修羅の国ですから。
どういうことですか。
いやもう普通にねちょっと、はい、まあ私が行く言ってたのはもう30年近く前ですけど、はい、ラジオの中継だとかで言ってましたけどね、
はい、
あそこの喫茶店ですよ、この間茶会打ち込まれたのはとかってそういう、
はい、
もう普通にそういうね、
そういう街なんですね、
はい、民間人だから狙われないっていう場所じゃないので、民間人でも狙われるので、
はい、
ラウンジに手榴弾投げ込んだりするような場所ですから、北九州というのは、
そうなんですか、
で、あのこの番組でもお話ししたことありますが、はい、あの小倉駅のすぐ横っちょのちょっとこう、はい、その雑なところがあるんですけど、そこに立ち食いのうどん屋がありましたね、
はい、
もう長いこと聞いてらっしゃる方はまたその話かと思うかもしれないですけど、う
ん、すいませんね新参者なんで、
あの、はい、ドラム缶が何個か置いてあるんですよ、
はい、
路上に、
はい、
それがテーブルなんですよ。
あ、でもテレビで見たことあるかもしれないですね、その風景を。
多分今はもうないですよ、その
店。そう
ですね。で、そこでこう、あのラジオの生中継やった後に、
はい、
帰りの電車の時間がまだちょっとあったんで、
はい、
じゃあみんなでうどんでも食おうやっつって、はい、で、うどん食ってすすってたわけですよ。はい、そしたら向こう側のね、そのここから10メーターぐらい離れたところの、その、はい、あの、定時路みたいなところに、うん、電柱のところに、ばあさんが、こう、ちょっとこう腰をこう、腰の曲がった、背の、ま、丸くなったね、ばあさんがその、まあ、明らかにホームレスのばあさんです、はい、こっちじーっと冷たい目で見てるわけですよ、はい、まるでこう野良猫が何かを、ね、あの餌を狙ってるかのような、じーっと見てるんですけどね、
はい、
でこっちこ うどんすすってるじゃないですか、
はい、
でこう麺をすすり終わっておつゆをつて、まあ、飲んで、
はい、
まあ、全部はいらなかったんで、
うん、
おつゆこう残して「ああごちそうさんした」って言ってボンとこう手、うん、そのね、はい、ドラム缶の上に置いた途端、
はい、
置くや否や、
はい、
その向こうの電柱のところにいるババアが、
はい、
うわ
ー怖い怖い怖い突
進してくるわけですよ、
怖い怖い怖い、はい、
もういきなりもうホームスチールをかけてくるかのような感じでいきなり突っ込んでくるわけですよ、
はい、
こっち何全く予期してないから何事かと思って身構えるんだけど、
はい、
そのばあさんは私のところに来るんだけど、私が目標ではなくその丼が目標なわけですよ、
はあ、
バーンとこう丼を手に取って、
はい、
そこで一心不乱につゆを飲み始めるわけです、そのばあさんが、
はい、
残りのつゆを、
はい、
でこのもう冬の暑い寒い時ですよ、
ばあさんの主食だったんですね、
でこう ものすごい形相でつゆをすすってるのを私はもうあっけに取られて見てるわけですけど、
はい、
すっとその店 のうどん屋 の、 あ の、はい、あのこう三角巾を頭にした好楽の泉ピン子みたいなのが出てきて、それで竹ぼうきで竹ぼうきを持ってそのばあさんの背中をバンバン叩くわけですよ、
はい、
これバーンクソババーンとか言いながら、うん、でもそのばあさんは つゆを一瞬ぐらいの、うん、飲むわけです、
うんうん、
でついに飲み干して、
はい、
飲み干したらそのままザーッと走ってまた電柱のところに戻るという
はあ、
ええ、
シュラ、
ええ、おそらく次の梅雨を待つわけです
はいはい、
あわよくば麺まで、はい、残していれば、まあ、うん、彼女の、
うん、
呼吸気質になるわけですよ、うん、エネルギーに、
ばあさんの命つないでるんですね、それ。
そうなんですよ、
ね
ええ、そういう、うん、そういうのがね、
はい、
小倉です、
はい、いや優しい町ですね、いや違うか、
ええ、
はい、
まあ、そういう人たちでも生きていける町なんですけど、
は
い、
うん、
まあ、そんな、
まあ、今時
そん
な小倉が、ね、
ええ、
ベンチに手すりつけるような意地悪するようなこの国で、
はい、
なかなか見上げた町で、
はい、まあ、今ね、そのばあさんというふうにあえて申し上げたんですよ、はい、実はそれが後のキラウエア優子だったんですけど、
はい、ちょっと、うん、前島さんじゃないんでなかなか乗れないんですけど
違いますからね、
はい、あの時のやっぱり梅雨の味っていうのはやっぱひとしおだったって伺っています。
梅雨の味っていう知らんです。
寒いね、こう屋外で冷え切った体を、えのきだ新右衛門さんが残したおつゆを、飲み干して命をつないだ
重曹と
話を変えました。
それがきっかけでお二人知り合われたんですか。
あ、それがきっかけです。
やめてくださいよ、やめてくださいよ、乗らないでくださいね。
はいはい、
なんすか、重曹がどうしたんですか。
重曹と全然雰囲気違うんですか、
はい、
私知らないですけど。
今重曹は小綺麗になっちゃったから一回燃えちゃって。
あ、そうですかね、
さ、
いやでもこの前行ってもまだまだやっぱり重曹ですよ。
どのあたりですか、重曹の。
駅前のすぐ の西口 の飲み屋街。
あ、そうかな。いやもう昔と。
でもやっぱ遠くに誰かがこう虎視眈々と狙ってってるって感じはないですね、さすがに。
ないですよ。もうなんかもう若者が普通に割烹してる感じで、
うん、
店もなんか、うん、ほら、はい、あの通りも幅がちょっと広がったでしょ、
はい、 あ、そうでしたか。ええ、
だから、あの、はい、要するに火事になって全部燃えちゃったから、はい、都市計画じゃないけど、多少ちょっと防火帯ってことで、広がってると思いますよ。
はい、多少学習はしたんですよ、ね。うん、
だからなんか明るい街になっちゃったし、端っこのあの公衆便所も今使えなくなっちゃいましたからね。
ああ、そうか、そうか。
かえって今もう、あの、東口の端ら、外れの方が、まだちょっと、あの、なんか小汚い部分があります。
そうでした、東口の外れ、
はい、東口のあのパチンコ屋のところのこうあの左の方に曲がってですよ。それでズンズンズンズン行くと途中こうあの、
ね、
あのレンタルビデオじゃなくて、ね、個室ビデオとか書いてあるようなところがあるじゃん、うんうん、あそこからこうあの横丁に入っていくと、はい、ゾクゾク来ますよやっぱ あそこら辺の。ただただそんなあのなんていうかな、うん、そのあのデンジャーな感じはしないです、うん、なんか落ち着いた小料理屋とかばっかになっちゃった、うんうん、まあね、まあいろいろですよ、
はあ、
まあともかくね、ちょっと久しぶりにちょっと小倉も行きたいんですけど、ね、私でも小倉より文字が好きなんですよ。
何ですと？
文字、
はあ、
小倉から電車で大体、はい、あの10分ぐらいのところですけど、
はい、
文字港ってあって、
はい、どんな字書くんですか？
文字って門に司です。知らないですか、文字って？
すいません、ちょっと詳しくなくて。
関門トンネルって知らないですか？
あ、名前だけは、
はい、ええ、関はほら下関の関じゃないですか、はいはい、門は文字ですよ。
あ、ええ、なるほど、はい、
ええ、関門トンネル、はいはい、ええ、でだから要するに下関からトンネルくぐってって出てくるとこが文字ですよ。
あ、
九州の、
はい、
はい、でそこに門司港って港があって、はい、であの JR の駅もあってレトロな、うん、あの門司港レトロっていうふうに全体をこう言うんですけど、
はい、
でとてもこうあの景色のいい、
うん、ま
あ、で、
まあ、行ってみたいですね。
あ、なかなかいいですよ、あの、はい、そこのこう山の上にメカリ公園っていうのがありましてね、
はい、
でそこであの昔小雪が、うん、あのウイスキーがお好きでしょで、ハイボールの、
はい、
髪をかき分けながらっていうのがあったでしょ、
はい、
あれはそこで撮ってるわけですよ。
ああ、そうですか。
結構綺麗な場所なんですけど、はい、まあ、あの辺りが僕は好きなんですけどね、まあ、しばし、うん、あの久しく行っておりませんが、
はい、
さあ続いては、こちら愛知県名古屋市からいただきました。37歳会社員、ラジオネーム狐の無所入り、
ありがとうございます。
ラジオの衰退について時々話が出ますが、逆にラジオ番組の制作、ラジオ番組制作過程というんですかね、その現場ですかね、における技術の進化ってどんなものがありますか、ぜひご教示くださいということでいただきました。
これはもう手も足も出ませんな。
あ、ラジオ番組の技術の進化、まあ、一番あの目を見張るものは、
はい、
あのテープがなくなったってことじゃないですか。
はいはいはいはい、ええ、
テープはないです。まあ、未だにまだ CD は使いますけど、うん、レコードだとか、その、レコードっていうか、その、うん、あの音楽のね。
うん、
なので、昔はともかく、まあ、番組を、生放送は別ですけど、
はい、
録音する場合は、普通にテープに録音してたわけですよ。うん、
はいはい、
で、30年ぐらい前だと、うん、6ミリテープといって、
うん、
幅が6ミリの、
うん、
まあ、いわゆる4分の1インチというんですけど、
うん、
通称オープンディールと言われる、
うん、
こんなあのこんなって言ったら分かんないですかディールがありましたね、はい、ディールの中にテープが巻いてある、
はい、
でこれをそのガチャンとこうあの、
はい、
あのね、あのディールを2つこうあの機械にはめて、
はい、
テープを引き出して自分でこう巻いていって、
はい、
スタートさせるという、
はい、
いう類のもの、
うん、
で15リールと言われるでかいやつ、直径30センチぐらいあるんですけど、うん、これで、片道、1時間です撮れるのが、
うん、テープレコーダーって言われるもの
とかですよね。
そうですね。
そうです、はい、あのちなみにあの今1時間って申し上げましたけれど、
はい、
あの通常は、30分です。
ああ、そうですか、
はい、
はい、
テープのスピードっていうのが変えられるんですけど、
はい、
9.5 っていうスピードがありまして、
うん、
1秒間に 9.5 センチテープが進むっていう、
うん、
これを使うと片道60分取れるんですよ、
はい、
で通常放送局では、うん、AM 局とか NHK は、19.5 っていうやつを使うんですね、
う
ん、1秒間に、
はい、
それは倍ですね、だからね、
はい、
だからその片道30分しか取れないですよ。
うん、
でいわゆるカセットテープみたいに A 面 B 面みたいにひっくり返したりしないので、
はい、
放送局では、 民間用のやつはひっくり返して使うのはあるんですけど、放送局はフルトラックって言って全部使っちゃうので、もう、うん、ひっくり返さないんですよ。片道の一方通行なんですね、うん、なので、15オリールを使って30分取れると、うん、で、これが FM 局になりますと、うん、さらに倍、38センチっていうスピードで回すんですよ、うん、1秒間に、うん、そうするとその15オリールで15分しか取れないという、
音質の問題ですか。
もちろんそうですね。
はい、
でまあまあそういうようなテープを使うっていうのがあって、はい、今の俺時間は合ってたか、合ってるよな、多分そうだよな。
すいません、私絶対突っ込めないですからこういうの。
あれ 19.5 で60分取れたっけ。あ、 19.5 で60分取れる、あ、取れたと。いや、俺ごっちゃになってきたな。さすがに昔の話になっちゃったんで、
うん、
通常はね、短いやつで5号リールってやつを使って、5号リールだと5号リールで15分取れたっけ、19.5 で取れたよな。なんかまあまあ
もう独り言になっちゃいますよ、まあ、このネタだと。
そういうことです、で今でいうあれですよ、メモリの容量みたいなもんですよ。
はい、はい、
メモリの容量と、あと音でいうとサンプリング周波数みたいなもんですよ。
独り言になっちゃいますね。すいません。
CD とかはサンプリング周波数が 44.1kHz ってやつなんですけど、これがハイレゾってやつになると、そのもっとでかいやつになってくるでしょ。
ああ、そうですね。
それの違いみたいなものをアナログでやってたのがテープと思っていただければいいんですけど、
はい、
まあまあそういうのがなくなって、もう今やその全部もうテープやら何やらはなくなって、もうみんなもう、データとかメモリーですよ ね、
そうですね、
になってしまったっていうのは一つですよ、
はいはい、
あと何すか、極端に変わったって、あとは携帯電話が当たり前に活用されるようになって、例えば中継で、
はい、
外から中継でお送り、生中継でお送りしますってやつで、
はい、
携帯電話を単体で使う場合ももちろんあるんですけど、うん、携帯にそのマイクロフォンを、業務用のマイクロフォンを接続するようなアダプターがあって、それで比較的いい音質で中継ができるようなシステムってあるんですよね。でそれを使うようにだいぶなりましたよね、
うん、
昔はねそういうのなかったんで、
はい、
ラジオマイクというのを使いましてですね、
はい、
技術の部屋に行きましてね、
はい、
ラジオマイク今日これ使いますっつって、その、うん、ノートに何時から何時まで使いますって、何の番組ですって書いて、うん、で持っていくんですよ、はい、バッテリー何個かと、うん、それとアンテナと、
うん、
それと、トランシーバーも、
うん、
で現地に行くじゃないですか、
はい、
で現地でそのトランシーバーで、うん、スタジオのディレクターと話ができるわけです。これは打ち合わせ用のやつです。なろうって言うんですけど、
はい、
音の帯域が狭いんでなろうなんですよ。
あ、はい、なるほど。
でそのなろうで、今現地着きました、で何時から電波出しますんで、
はい、
よろしくお願いしますとかっつって、
うん、
でその間にそのラジオマイクにアンテナをひっつけましてですね、
は
あ、でこう足を広げまして、長さを伸ばしましたね、
うん、
で高くするわけですよ、アンテナを、
うんうん、
でそれはうっかりすると風で倒れたりするわけですよ。
あ、はい、
最近では照明を倒した男がいましたけど、
ね、ありましたね、
照明を倒してスタンドがぐにゃりと曲がって、もっと言うと照明の機械が実は裏側が割れてるという、うんうん、そういうのがあったので、
はいはい、
仕方なく新しい照明が買われることになってしまったというのがあります、はい、
まあ、その辺全然まだ進化してないですね、相変わらずです、ね、
まあ、そういうのをこうアンテナ立てて、
はい、
で電波出すわけです。でその電波は周波数決まってて、その放送局で持ってる周波数があるんですよ、
うん、
でそれをその放送局でその送信所がどっかにあるじゃないですか、山の上とか、
はい、
そこに実は受信基地があるんですよ、
うん、
そこに向かって電波飛ばすんですよ、
うん、
中継の、うん、でそこで受けたやつをリモートって言って、放送局までまたそれを中継するんですよ、
はい、
でそれが広い地域の放送局だと何箇所かあるんですよ、そのアンテナが、
まあ大変、
福岡の場合だと、うん、九千部とかね山があるんですけど、
はい、
で北九七どこそかとかあるんですよ、はい、でそこが一番近いところに向かって電波出すんですけど、うん、でそれで感度どうですかっつって、うん、ああ全然大丈夫ですよっつってメーターで見ながら打ち合わせして、で何時から始めますっていうような感じでやるっていう、
うん、大ごと
大事だったですよ、
はい、
なので忘れもしない ね、あの高花田と、はいはいはい、宮沢理恵さんが
おーおーおー、
婚約発表をした、
はい、
ありましたね、まあ、うまくいかなかった婚約でしたけれど、
うん、
その婚約発表のあの日、
はいはい、
実は九州場所が行われていたんですね、
はい、
大相撲の、
はい、
で、福岡の放送局ですから我々がいたのは、うん、でもう柳田君今からちょっとあの中継行ってくれんかなとかって言われて行きましょうよっつって、はい、それであの福岡市の東区にあった、
はい、
双子山部屋の、
うん、
その宿舎のところに行くわけですよ、
はい、
もう各社うわーって来てるわけですよ、はい、テレビだの何だのが、
はいはい、
でそこの横で、ね、今からラジオの中継をするドンキなやつらは誰だみたいな感じで、
はい、
それで、はい、それでアンテナを立てるわけですよ、
はい、
で3メーターぐらい伸ばすわけですよ、
はい、
でそれで立ててたら一陣の風がヒューッと吹きまして、
はい、
そのアンテナがこう傾いていくわけですよ目の前 で、
はい、
で傾いていく向こう側に何があるかというと、うん、JR 九州の鹿児島本線があるんですよ、
はい、
当然上に架線があるわけですね架線があの、うんうん、その交流が、
はい、
電気が通ってるわけですよ、はい、とんでもないのが、
はい、
そこに向かってアンテナがどんどん一直線に行くわけですよ
あやばいやばい、はい、
もうあとちょっとでもう危ないってところで私が必死になってこう、はい、あの気づきまして、
はい、
あとちょい角度がいってたら私も感電して死んでました
ねえお会いできなかったかもしれないですね、
はいはい、大変なあの事件になってしかも周りマスコミが、うん、マスコミ注視する中で私、うん、あのもうあのカメラが捉えた決定的瞬間で世界中で配信されることになってた可能性があるわけですよでまあそういうようなこととかですね、はい中継を何度もやりましたねあとはこれもおなじみの話ですが、
はい、
福岡には犬鳴きトンネルというのがありましてお
なんか聞いたことあるぞ
映画「犬鳴き峠」でしたっけ
あ
にもなった、
はい、
あの犬鳴きトンネル旧犬鳴きトンネル、はいまあ、今はコンクリであの入れなくなってますけどね
入れないんです
か入れません、当時はね普通に入れたんですよ、
うんうんうん
でそっから、はい、夜中継、はい、生中継をやるっつって
もう誰ですか企画したの
えあれ誰だったかな分かんないですけどそれで、一緒に AD の、通称デブ石君と言ってましたけどあの、はあ、大石君っていうのがいましたね、
は
あ、あの九州大学の学生でしたけどね、
うん、まあどういう感じの人か想像できます
がああ、はい、で彼の運転で、
はい
で犬鳴き峠まで行ってですね、
はあ
それでトンネルの口がぽっかりとそこに目の前に真っ暗ですよそら、
はい、
照明なんかないですから、
はい、
あのこっちが懐中電灯だけですから、うん、それでそのデブ石君が、
はい、
結構ガタイの大きい、
はい、
ファッションヘルスが大好きな人でしたけど、はい、で
込みにくい、
はい、多分今これを聞いてる薬師寺君だけが笑ってると思うんですけどそれで、はい、急になんかおじけづいて、
はい
僕がこれ以上はいけませんって
言い始めて何か感じる方なんです
か、ね、いやそんなとてもそんなあの霊感とかありそうには思えないんですけどね、
はい、
で俺全然怖くないんで、
はい、
じゃあ俺ちょっと行ってみるわっつって、
はい、
でトンネルの中に一人で入って、うん、で向こう側まで歩いて、
はい、
で戻ってきて、
はい、
何もなかったよっつって
すごい
でとりあえずやるやっつってそっから中継を、
はい、
で後で分かったんですけど、
はい、
その中継してた現場で まさに私たちが中継してた場所っていうのが、
はい、
ヤンキーの兄ちゃんが、
はい、
なんかいろいろ車の貸し借りでトラブって、
はい
そいつをガソリンかけて燃やした場所だったっていう、う
ん、
そういう、
はい
ところでしたね、
うん、
そういうラジオ制作における進化と何の関係もない話をしてしまいましたね、
はい
あとは何ですかね
うんまあ、デジタルがありスマホがあり、
うん、
ずいぶん様変わりはし
まあ、ほとんど今コンピューターでオペレートして、うん、コンピューターで録音しちゃってコンピューターで送出するっていうような感じになっちゃったんで、
うんうん、
もう本当にコンパクトですよ、
うん、
いろんなものが、
うん
ええ、でもなんかほとんどオートメーション化してると考えてもいいぐらいの話じゃないですかね、
うんうん、
だからその分つまんないですよね。
ああ、そうっすかね。
だから昔のワンマンオペレートとかって、
はい、
怖かったですよ。
ん？
そのね、その6ミリテープに、はい、その制御信号ってやつ入れられるんですよ。
うん、
テープを再生するでしょ、
はい。
そうするとね、制御信号でここでストップっていうその信号を入れてる場所でカチャンって止まるんですよ。
あ、はい。
いわゆる頭出しとかが出て信号を入れられるんです。
はい、
で、それで 例えばテーマ曲とかそういうの全部入れといて、うんうん、でワンオペですよまさに、うん、でポーンってその時報を打って、時報を打ってと同時に番組はスタートしませんから、うん、時報を打って大体3秒後にテーマ曲スタートなんですよね、うん、なぜかというとポーンの余韻があるから、はい、でスタートさせてでフェーダー下げてマイク上げてで皆さんこんばんはとか言いながら喋り始めてそれで、それでは1曲目聴いていただきましょうとかっつって、CD プレイヤーに用意してあるもう曲1曲目もう頭も出してあるんですけど、うん、それをミキサーのそのリモコンのスイッチがあるんですそこからボンと出して、はい、スタートさせてマイク下げて、はい、で曲を1曲流し終わったら、目の前にある赤い蓋のついた、透明なアクリルの蓋がついたスイッチのその蓋を開けます、はい、そうするとそこがランプがつくんですよ、うんランプがつくっていうのは CM の準備ができてますっていうランプなんですよ、うんええ、でそのランプがつかない時にいくら押したって CM 出ないんですけどなぜかっていうと CM の契約っていうのが決まってて何時からじゃないと流せませんっていうのがあるんですよ、うんうん、でそれが来るとそのランプがつくんですよでそれを見ながらポンと出してすると自動的に CM に切り替わるんですね
そんなことになってたんですね、ええ、いや昔の深夜放送を聞いてた時代をちょっと思い出したのにした
んですけど、ええ、そうすると目の前に全部カウントが出てくるんですよ、はい、あと何秒っていうのは、はいもちろん音も聞こえてますけど、うんうん、スタート5秒5、4、3、2、1でポンとその終わるあの CM が終わるとスタジオに切り替わってスタジオのマイクを上げると喋れるんですよ、うん、もしくは音楽を出せると
大変大変というか何かやり損じたらえらいことみたいな
それ普通に私毎週あのワンオペであ
そうですか、
あのアシスタントの子がいたりとかあの、はい、AD さんがミキサーやってくれた、うん時もあるんですけど、うん、どうしてもそれらが来れないって時があるんですよ、うんうん、その時はもうあの私あのヘノカッパでワンオペで一人でやってましたよ、はい、FM サガとかであ
の喋ってんのに 音上げるの忘れたとかないですか
あないですねそれ
もああ素晴らしい、
はい、もうさ
素晴らしいっていうか
プロですから
それ、はい、すいません、はい、なんかちゃんと素人のツッコミで
しかもちゃんと時計を見ながら、はい、全体 の, あのタイムスケジュールをこう、うん、頭の中で描きながら、うん、ぴったりで終わらせるという、
はい
ことをこう、はい、やれるのです、
はい、素晴らしいです、
いつでもご用命ください、
はい
まあねもうラジオの世界では本当あの天下を取った木田上英子さんですけど、うん、いかがですか
いや私進化分からんですねラジオ
のそうか木田上英さんで分かんなかったら私分かるわけないから
木田上英子はだってまだあの残念なことに多分、うんあのプロの現場に行ったことないんじゃないかな、うんそのうん、木田上子が入る前の FMC は、うんうん、その業務レベルで動くことが多かったので、うんはいうん、なんだかんだで、
はい、
スタジオに入ってアシスタントとかやったりしてたんですよ、
はい
うん、だからその現場見てんですよね、うん、だからそれの違い大きいですよね、うんうん、だから突然降って湧いたように、はいこれ天気予報読んでいいよとかって俺が言うわけですよ、うん
はい、
そうたまたまそのスタジオに見学に来てるだけの FMC スタッフがで「えいいんすか?」とかっつって、うんその「いいよ読んで」とかっつってそれ、はい、で、まあ、じゃあ読みますとかっつってこう、うん、だからそういうなんか、うん、チャンスをこう、うん、があったので、うん、その点の面白さはあったと思うんですけど、うん、これから多分そういうチャンス増えると思いますよ
なんだそりゃ、
はあ、増やしていくと思いますよ、はあ、ご期待いただきたいと思いますねということで
キラウエさんがFMC いらっしゃったその2007年、
はい、
あれ2007年って、
はい、
まさにスティーブ・ジョブズさんがiPhone を発表した年なんですよねだから要するにキラウエさんいらっしゃった時代からすでに iPhone は世の中にあった時代で、もう完全デジタル、うんなんですよね、うん、全然、
ね
うん、
だからそれが木田上英子と何の関係があるのかってい
やだから空対なんかデジタル化に進化しても結構な歴史になってんだなって
あそれはそうっすよ、
うん、そういうことが言いたかった、
ね、うん、放送局にデジタルの波が押し寄せてきたのは、
はい、
実は1980年代半ばなんですね
と、
で1900あれは83年ぐらいからですよ、
うん、
オーディオファイルっていう道具が、
うん、
テレビ局ラジオ局に入ってきたんですよ、
うん、
これが私はもう本当に最初意味が分かんなかったです、
うん、
何なんだこの道具はっていう、
はい、
理解に苦しむ今だったらなんじゃないんですけど、
はい、
その音が入ってるものはテープか、はい、レコード版かせいぜい CD しかないわけですよ、うんうんうん、で CD もまだ出てきたばっかりで、はい、アイテム数がほとんどない時代なので、うん、かけるものって言ったらほとんどがアナログレコードだったですよ、その当時ね、はいはいはい、そういう時代ですよ、うん、その時にオーディオファイルっていう道具があって、はい、でそれは何か何なんオーディオがファイリングされるものだってことは言葉で分かるんだけど、うん、意味が全然分からなくて、うん、で何に使うんだろうって言ったら、うん、例えばその週のトップ10とかあるじゃないですか、うん、音楽の、はい、とそのトップ10の音楽をいちいちレコード室からレコード取ってきてたら、はい、みんな取り合いになっちゃうわけですよ各番組で、はい、なのでそれをファイリングしてますって言うんですよ、
うん、
分かります？でファイリングっていうと頭の中でなんかそのタイトルとか文字のことが書いてある記録のドキュメントかなっていうぐらいにしか思えないわけですよ、
その時代は
、ね、はい、ところがそのデジタル化してるわけですよ、要はレコードを再生したやつをデジタルに変換して、は
い
は
い、まあ、今の時代の感覚で聞けば、
そう今だったらなんじゃなくて、はい、そうちだって普通にやってるわけですよ、はいはい、この QAC のテーマ曲だって全部これ、はい、デジタルでボタン一つで出てくるわけですよ、うん、まさしくこれなんですよ、
はい、
これがね、うん、そんなこの点キーとかがなくて、はい、ダイヤルキーがあってね、例えば012とかってカチャカチャカチャってこうあのダイヤルキーがあるじゃないですか、はい、回す鍵が、はい、あれみたいなやつでこう回していって数字を設定して、はい、エンターって押すと、はい、その曲が設定されて、はい、でそのボタンをスタートってボタンポンと押すと流れてくるっていう、はい、でよく見ると横っちょにこう紙が貼ってあって、はい、その例えばヒットチューンの第1位のなんとかって曲は今何番にファイリングされてますとかって書いてあるんですよ、でだからそういうものだったんですよ、
はい、
でそれがねその本体は別のところにあって、
うん、
でっかい箱なんですよ、無機質なね、
はい、
なんかクリーム色のね金属の箱で、
はい、
縦60センチ、
うん、
横45センチの、うん、奥行き45センチみたいな、
あ大きい大きい、
結構でかいんですよ、
はい、
うん、で何にも書いてないってそこには、
は
あ、そオーディオファイルみたいな型番が書いてあって、うん、こうはって書いてあって、うん、で何なんだろうと思って、
はい、
で後で分かってたのはそれにその録音した番組も全部そこに入れてあるわけですよ、
うん、
ファイリングされてるわけです、
はい、
そうすると録音した番組を決まった、うん、そのタイマーで設定された時間に番組が自動的に放送されると、
うん、
でそれ以前はどうやってたかというと壁一面テープレコーダーです。
ああ、はいはいはい、
壁一面
なんか見たことある風景ですね。
もうオープンディールが30台ぐらい並んでる、はい、もうこっち側から10メーター先ぐらいまでテープレコーダーなんですけど、はい、そこにブワーッとテープが入ってて、うん、それがタイマーでカチャンカチャンと動き始める、うん、でそういう時代があってそれがデジタル化されたっていうのが1980年代前半からなんです。
そんな早かったんですか。
早かったんですよ。でそれが当時、
はい、
オーディオファイルに入るデータが、はい、50メガバイトぐらいですかね。
うわかわいい。
そんなもんですよ、
はい、
100メガバイトとかを越すと、はい、500万越してたんですかね、
あ
値段が。
あ そんな時代ですね、きっと、私知りませんが、
まあ、その頃から一応私は見てきましたので、
はい、
だからまあ私もこうデジタルの変遷というものをこう目の当たりにしてきたという、はい、そういうことになりますね。
進化といえばやっぱデジタル化ってことですかね。
もうだってこの FMC だって全部デジタルですからね。
そうですね、
うん、デジタルじゃないのってマイクロフォンとヘッドホンぐらいですよ。
あと喋ってる人間、
ああこれが一番ダメな、
すみません、ね、
ということで、いかがだったでしょうか、はい、一旦 CM に行きまして、この後も、この後はそっか日本がヤバいぞって話を今日はたっぷりとしていこうと思います。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
世界のファッション玉金。